詩編の84編お読みいたします。聖歌隊の指揮者によってギテとの調べに合わせて歌わせたコラの子の歌。万軍の主よ、あなたの住まいはいかに麗しいことでしょう。我が魂は耐え入るばかりに主の大庭をしたい。我が心と我が身は生ける神に向かって喜び歌います。スズメが住処を得、ツバメがその雛を入れる巣を得るように、万軍の主、我が主、我が神よ、我が王、我が神よ、あなたの祭壇の傍らに我が住まいを得させてください。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らはバカの谷を通っても、そこを 泉のあるところとします。また前の雨は池を持ってそこを覆います。彼らは力から力に進み、シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。万軍の神主よ、我が祈りをお聞きください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾を見備わし、あなたの油注がれた者の顔を顧みてください。あなたの大庭にいる一日は、よそにいる千日にも勝るのです。私は悪の天幕にいるよりは、むしろ我が神の家の門守となることを願います。主なる神は火です、盾です。主は恵みと誉れをとを与え、なおく歩む者に良いものを拒まれることはありません。万軍の主よ、あなたに信頼する人は幸いです。今日はこの聖書の箇所から谷間に泉が湧くという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日はですね、この今日出てきたこの一つの詩でありますけれども、この詩の中の一つの言葉にちょっと注目したいと思うのでありますが、それはですね、まあ、4節5節、それから、最後の12節に出てくる言葉でありますが、幸いであるという言葉であります。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。万軍の主よ、あなたに信頼する人は幸いです。まあ、これはですね、この詩全体を通してこの流れているこの一つのテーマですね。幸いな人はどういう人なのか、幸せって何なんだろうか、そのことを語っている箇所で詩であります。皆さん、幸せって何でしょうか。どんな時に私たちは幸せだということができるでしょうか。まあ、普通にはですね、何か恵まれ、いろんな面で 物質的にまた環境的に恵まれている、仕事がうまくいった、家庭が円満だ、それから、健康だ、そういうことが、まあ、幸せだということの基準になるかと思うんですけれども、でもですね、この聖書の言葉はですね、ちょっと違いまして、この幸いである、あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いであると、この幸いという言葉のこの元々の意味をたどってまいりますと、この言葉は導くっていう言葉、語源はアシュレイという言葉なんですけれども、導くっていう意味があります。そこから導かれているという受動体系、そしてそれ経由で、ああ何か本当に導かれるべきところに導かれているという意味で、幸せという意味が出てきたんだというふうに言われています。ですから英語でも、ね、ほとんどのこの英語の訳でですね、この、この詩編の84編の言葉、またアシュレイというこの言葉が使われている箇所は、ほとんどの訳でほとんどの場所でこのハッピーではなくてブレッシッドという言葉が使われている。ハッピーというのはこのハプニングとつながっている言葉ですから、まあいろんなことが幸運だとかですね、うまくいった、たまたまうまくいった、これがたまたま状況がうまくいったから、たまたまこのような家に生まれたから、たまたま恵まれたところに自分は生きているから、たまたまこのいい人に出会えたから、そういうたまたまなんだという このニュアンスがその鍵にはあります。それに対してブレッシッドというのは、この神様の祝福をいただいているって言葉ですね。神様の祝福もらってるんだって、神様があなたにこの祝福を与えてくださってるんだ。たまたまいい状況だったとか、この環境的に恵まれているとか、そういうことではなくて、そういうものを超えた私たちの内側にあふれる、私たちの内側に与えられているこの力、この祝福、この幸せというものを表している言葉でありますね。私がこの人本当に すごい、ある意味すごいなって、正直すごいなってのは正直って意味ですごいなって思う一人の人に、星野富弘さんいますね。星野富弘さんはこの体が不自由になって、今もこの体が不自由な中で首から下が全然動かない中で、口に絵筆を加えて、そして絵を描いて詩を書いてという方でありますが、本当にこの人の素晴らしさ、私はいろんな面で素晴らしさあると思うんですけど、私がこの人に惹かれる素晴らしさっていうのは、本当にこの人は正直だなってところ、本当にこのなんていうか、かっこ悪いところとか全部この恥ずかしげもなく表しちゃう、すごいなこの人はって思うんですけど、星野さんがこういうことを書いてますね。自分がクリスチャンになる前の経験でありますが、クリスチャンになる前、この彼が体を動かなくなって、体が不自由になって、首から下が全く動かなくなって、彼がまだ入院している最中でありましたけれども、一人の男の子が入院してきた。自分と同じように、彼は自分は床運動ですね、宙返りをして、宙返りで失敗をして、学校の先生だったわけでありますけれども、学校の先生だったんですけれども、宙返りをして、それ失敗をして、首の骨を折って体が動かなくなってしまった。でもこの同じ部屋に入ってきた中学生の子、その子はスキーをしてて、この転んでやっぱり首を怪我して、首から下が動かなくなってしまった。その子が入ってきたそうですね。その入ってきた時に、星野さんは本当に思った。自分は二十何歳までたくさん楽しいことを経験してきた。自分は二十何歳まで本当にこの高校時代、大学時代、いろいろ楽しいことを経験してきた。だからまだいい。でもこの子は中学生だよって。まだこれからたくさん体を動かして楽しいことはたくさんあるのに、それを経験できないなんて、なんて、神様なんてひどいんだろうって思った。その時星野さんまだ神様を信じてなかったそうでありますが、その星野さんはその時に祈ったって。信じてなかったけど、とにかく祈らないではいられなかった。僕はいい。神様、もしも神様がいるなら、僕はいい。だけど、この子は治してください。この子は、この体不自由だけど、どうか治してください。僕はもういろいろ経験してきた。でも彼はまだ高校、大学といろんなことあるでしょう。だから彼を癒してください。そう祈った。しばらくしてその男の子、体が動くようになってた。最初は足がしびれるとか手がしびれるとか言ってた。でも足が動き始めた、手が動き始めた。最後本当にピンピンして退院することになった。その時に、ここら辺がこの人すごいなと思うんですが、星野さんこう書いてる。僕はそのよかったな、本当に元気になってよかったな、そういうふうに言いながら、自分の心の一番深いところに、ほんのちょっとだけど、認めたくないんだけど、ほんのちょっとなんだけど、ちょっとシミみたいなのがあって、 100% 喜べない嫌な気持ちが自分の中にあって、それが絶対こんな言葉を認めたくないんだけど、嫉妬が生まれてきてしまったんだって。 自分は叫ぶように自分の心に向かっていったって、お前はそんなに耳ちい男かって、お前はそんなにケチなやつかって、心の底から一点の曇りもなく、この男の子の退院を喜べ、もう本当に自分の心に向かってそう言わないではいられなかったって。そして星野さん、そう書い、その後こう書いてる、私たちの幸せって何だろうって、人、他の人が、自分の状況は何にも変わってないのに、他の人が変わっていくことによって自分が幸せになったり不幸せになったりするって、これ何だろう、そういうものに左右されない幸せってないんだろうかって彼は思ったというのであります。私たち本当にそう、周りの状況がある場合には、この星野さんの経験したようなことを、こういう経験私たちの中にもあるだろうと思うんですが、本当にこの周りの人の幸せが自分を不幸にしてしまうことだってある、そういう私たちの幸せって何なんだろうかって、もしもそういうのにびくともしないものがあるとするならば、それを私たちは教えてほしい、経験させてほしい。ああ、状況がどんな痛みの中でも、また周りの人がどんなに幸せに見えたとしても、私は喜んでその人の幸せを一緒に喜べる、そういう自分の内側にある 100% 自分の内側にある幸せってないんだろうかって、この今日聖書に出てくるブレッシッドは、このなんて幸いなんだろうって、この幸いはそのような幸いであります。どんな状況の中でも変わることのない幸いをこの聖書は語っているのであります。実はこの時の背景、この詩編の84編の背景は、エルサレムを思って書いた歌であります。これはエルサレムのことを、この神様、あなたの家に住む人は幸いだって言ってるわけですから、エルサレムの神殿のことを思いながら書いた。でもこの人の状況は、エルサレムの神殿から遠く離れて、逆境の中でですよ、無理やり離されて、自分は離れたくないのに無理やり離されて、その離された中で歌っている歌であります。不本意ながら離れた地にあって、エルサレムでの歩みを思いながら書いた歌であります。今日は3つの幸いですって書かれているこの施設に注目しながら、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、主の家に住む幸いということです。神様の家に住む人って幸いなんだっていうことをこの詩人は語っています。4節、あなたの家に住み、常にあなたを褒めたえる人は幸いです。これは居場所ということを表しています。神様を自分の居場所にする人はなんて幸いなんだろうか。皆さん、あなたは居場所がありますか？自分の居場所って、あ、ここだわって思えるところあるでしょうか？ほっとできるところあるでしょうか？家庭、職場、まあですね、一頃お父さんたちの居場所がなくなったとかですね、そういうことが言われたことがありました。家庭に居場所がないので、仕事に行く、仕事に行くとですね、会社が右肩上がりの時はいいです。業績が右肩上がり、今から何十年か前のこの日本のですね、もう何をやってもこの右肩に上がっていく、その時代は良かったと思います。職場が居場所だ、もうこれこそ俺の生きがいだ、そういう歩みがあっただろうと思いますね。でもそういう時代が終わりました。職場は居場所ではなくなってくる。また年齢を重ねている中で退職ということもあります。もう家庭にじゃあ居場所があるか、居場所がない、自分の居場所どこなんだろうか、そういうことを言われた時代がありました。また中高生たち、 居場所が必要だなんてことは言われることがあります。教会にも中高生たちの居場所あるだろうか、そういう話をされることもあります。本当にじゃあ私はどうだろうか、私は自分の居場所あるだろうか、家庭に、学校に、職場に、教会に、私の居場所あるだろうか。その中でこの詩人が見つけた居場所、それは私の居場所は神様のところなんだ、私の居場所は神様ご自身、神様こそ私がほっとできるところ、私が自分の心を全部開いて本当に全部ありのままになれて、そしてほっと何の恐れもなくほっとできるところ、それは神様あなたのところですね、とこの詩人は言っているわけですね。神様はそういう居場所になることのできるお方であります。なぜならば私たちは神様に作られたから。神様は私たちの心は神様という方を、これはアウグスティヌスの言葉でありますけれども、私たちの魂は神様に作られたから、神様のところで安らぐまで本当の安らぎを得ることはできない。彼はクリスチャンの親の下で育ちました。でもそこで本当にいろんなことがあったんだろうと思いますけど、もう求める思いがあってですね、もういろんなものに答えを求めました。ここに自分の答えがあるんじゃないか、自分の答えがあるんじゃないか、他の宗教にいたこともありました。そしてこの女性との関係に自分の居場所を求めた時もありました。外国に行ってこの自分の居場所を求めた時もありました。そうですね、アメリカに来て自分の居場所を求めてるって方もいらっしゃるかもしれない。本当にアグスティヌスそういうふうにしていろんなところで自分の居場所を探してまいりました。でも彼が本当に最後の最後、ああ自分は居場所はここなんだって分かったのは神様のもとでした。神様のもとで自分の居場所が見つかった。彼は言ってるのが、私は神様から作られたから、人間というものは神様から作られたから、神様のもとで安らぐ時に私たちの魂には本当に安らぎが与えられる。それまでは私たちの心って落ち着かないんだよってことを語っています。神様はあなたの居場所になる方です。本当に心を開いて神様のもとに自分のありのままを持っていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、谷間に泉が湧く、ごめんなさい、2番目のポイントです。谷間に泉が湧く幸いです。この5節、その力はあなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らはバカの谷を通ってもそこを泉のあるところとします。まあ、この口語訳はバカの谷となってますが、これバカの谷って何だろうと思ったりするんです。これはですね、日本語のバカではありませんで、これはですね、原稿でバカってバカって言葉があって、それをそのままバカっていうのは植物だそうでありますね。バカって植物があって、この植物は乾いた地にしかこの生えない植物だから、本当に砂漠のような谷間の中でも、この谷間ってね、大体ね、水が集まるところが谷間だと思うんですけれども、そうではなくて本当に乾ききったような谷間なんだって。それで新海訳はこの涙の谷、そして新共同訳は嘆きの谷というふうに訳されていますけれども、とにかくですね、苦難の谷、涙の谷、痛みの谷、戦いの谷、本当にそのようなところだというのであります。そのようなところで、もしも私たちが神様ご自身を私たちの力の源にしているならば、私たちは困難の中でも戦いの中でも痛みの中でも、そこに泉が湧く、そのような経験をさせていただくことができるんだというのであります。状況が困難であっても、とても幸せだって言えないような状況の中にあっても、 泉が湧いていくんだ。皆さんここで気をつけていただきたいのは、よく言われるんですが、乾ききった谷を通り過ぎたらオアシスがある、そういうことじゃない。トンネルを抜けたら光が向こう側は開けていた、そうではないんです。試練があって困難があって、それで鍛えられて、それで強くなれる、そういうことをここで言ってるんじゃないんです。苦しいこともあるけどいいことがある、そういうことを言ってるんじゃないんです。 人生万事左右が馬って言葉がありますが、悪い今は大変だけどこれを抜ければいいこともあるから、ね、みんな辛いことばかりじゃないからいいこともあるから、そういう意味でこういうこの言葉が言われてるんじゃないんです。涙の谷で泉が湧くって、涙の谷が終わったら泉があるんじゃない、涙の谷のただ中で泉が湧く、涙の谷を通るときにも泉が湧いていく、神様はそれを与えてくださる。皆さんの中で今まさにこの涙の谷を通っている、この乾いた谷を通っている、嘆きの谷を通っている、そういう方がいらっしゃるかもしれない。サンクスギビング、神様に感謝すること、そういうふうに言われるわけでありますけれども、言われれば言われるほど本当に何を感謝していいかわからない、そういう方もいらっしゃるでありましょう。でもそのような涙の谷のただ中で泉が湧くんだ。だからいいこと、そのうちいいことあるさじゃないんです。そのうち今は辛いけど、そのこと、そのうちいいことあるからじゃないんです。そのような中で、戦いの中で、感謝できないようなことの中で泉が湧いてくる。神様はその中であなたに、あなたの心の中に命を与え、力を与え、慰めを与え、潤いを与え、力を与えてくださることのできるお方なんだというのであります。だから今お一人お一人の状況の中で神様を見上げていこうじゃありませんか。神様は今もあなたに命の泉を与えることができる、支えることができる、癒しを与えることができる、力を与えることができるお方であります。人の力ではない、人の励ましではない、神様ご自身があなたの内側にその御業をすることができる、それを信じて求めていこうじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様を信頼する幸いであります。12節、万軍の主よ、あなたに信頼する人は幸いである。神様を信頼する人が幸いです。信頼するというのは身を投げ出すって意味であります。身を投げ出すっていう意味の言葉だそうです。これはアラビア語にもこの語源があるようでありますけれども、本当に身を委ねていく、体を投げ出していく、そういう意味の言葉だそうであります。信頼する、身を委ねる、自分の身を投げ出してしまう、それがそのように神様を信頼する人はなんて幸いなんだろう。自分の願った通りにならなくても主は良いことをしてくださるのだということを信じることであります。神様を信頼することは自分の願い通りに神様がしてくださるとは限らない。でもそれでも神様を信頼していくことであります。自分の願い通りにいかないかもしれない、でも神様がいらっしゃるから大丈夫だって、そこに自分の人生をお任せしていくことであります。でも身を委ねるってね、 なんか身を委ねなきゃいけないとか、頑張って身を委ねなきゃいけないとか、そういうふうに思われる方がいらっしゃるかと、それ違ってですね、そうではなくて、身を委ねることができるんだって、本当に楽なことであり、本当に安心することなんですね。そしてそれは神様が私たちのためにしてくださること、本当にそのように私たちのことを待っていてくださって、私たちのことを喜んで迎えてくださる、ほと息子のことを お父さんがもう走っていって抱きしめたように、神様は私たちのことを本当に待っていてくださって、私たちが身を委ねることを待っていてくださって、私たちが飛び込んでいることを神様待っていてくださって、いや待ってるだけじゃなくて、神様の方も近づいてきて道を開いて私たちを受け入れてくださる。この神様と共に歩むことができる、神様を信頼して身を委ねることができる、これは当たり前のことではない、特別なことであります。昨日ですね、中高生たちと4時半頃から何時だったでしょう、最後はね10時頃になったでしょうか、いろんな話をしたりですね、遊んだりいろんなことしてたわけでありますけれども、その中で、まあ、反対語クイズやりました。いろいろ反対語クイズやりましたね。その中で、まあ、感謝の反対語は何なんだろうか、何も言わないこととかですね、無関心とか黙ってるとか、そういうことをったかなって話をしてたんですけれども、ありがとうの反対なんだろうなって話もしました。その中でありがとうって、ありがとう考えてみたら、ありがとうって言葉の反対語って考えたときに、ありがとうっていうのは、ありがたいですね。ありがたい、これ英語ちょっとチェックしてもらおうと思ってチェックしてなかったんですが、合ってるかどうか分かりません。ありがたい、 hard toB、 ありがたい、 hard to rare to happen でしょうかね。ありがたい、とにかくありがとうありがたいから来てるわけです。ありがたい、なかなかない、普通じゃないってことですね。だから反対語は何かというと、当たり前ですね、 ordinary、 これ合ってますね、 ordinary がね、当たり前、普通だよ、当たり前だよ。だからこの私たちがありがとうって言葉を使わないときに、なんで使わないかというと、このありがとうが言えない、なんで言わないかというと、当たり前だと思って、そんな当たり前でしょって思ってるから、ありがとうって言わない。ありがとうってのは当たり前じゃないから、神様が私たちのことを受け入れてくださるのは、まさにこのありがたいことのわけです。ありえないこと、ありがたいところじゃない、ありえないこと、インポッシブルなこと。神様は私たちのことを受け入れる、当たり前だと私たちは思ってるかもしれない、でもそうじゃない、神様が私たちを受け入れるのは当たり前じゃなくて、ありがたいことなわけであります。本当なら神様は私たちのことを受け入れることはできない。なぜならば私たちは罪を持っている。清い神様が私たちを見て受け入れることができるか、受け入れることはできない。汚い、この汚れている、果てた私たちのことを神様は受け入れてくれ、受け入れられない。だけど、その私たちを受け入れるために神様何したかって、一人子であるイエス様を私たちのために与えてくださって、イエス様が私たちの罪を背負ってくださったから、私たちは本当は神様に受け入れられる資格なんかないのに、神様は喜んで私たちのことを受け入れてくださる。ありがたいことが起こったわけだ。本当に神様は私たちのことを喜んで、大きな犠牲を払って、でも喜んで迎えてくださるのであります。本当にその神様のご愛に感謝をして、身を委ねていこうじゃありませんか。信頼して身を任せていこうじゃありませんか。任せるってことはもう本当に委ねることですね。神様に本当にもうおんぶしてもらうことであります。今から150年くらい前、フランス人でありましたけれども、ボルドウィンというこの偉大な綱渡りの名人がいました。今日もそのボルドウィンの伝記を読んでいたのでありますけれども、本当にこの人すごかった。綱渡りをしながら、ナイアガラの端から端まで綱渡りした人ですね。 この綱渡りをしながら何したかって、椅子に座ったとか、綱の上で椅子に座ったとかです。テーブルを持ってって、あとコンロを持ってって、この綱渡りをしている真ん中でテーブルを置いて、どうやって置くのか分かりませんけど、テーブルを置いて、コンロを置いて、火をつけて、卵を割って、オムレツ作って、そこで食べた。そんなことをどうしたらできるかもう想像できないんですけど、そういう綱渡りの名人だった。その彼がある時言いました。誰か、私がこの誰かを背負って向こうに行こうと言ったらできると思いますか。そこには何千人の人々が集まってたようでありますけれども、サウザンドピープルって書いてありましたけれども、この何千人って人々が集まっている、もう人々はもう大喜びで、できるお前やれよ、できるよ、本当にできると思いますか。できるよ、絶対できるよ、みんな大声で言いました。じゃあ皆さんできると思うんですね、私に本当にできると思うんですね、できるよやれよ、じゃあ誰かボランティアしてください、私の背中乗ってくれる人いませんか。誰も答えなかった。さっき一番大きな声でできるって言ってた人指さして、できると思うんですね、じゃあ私の背中に乗ってください、いや勘弁してください、勘弁してください、できません、いやそれは勘弁してください、僕はまだ命が惜しいです。何を言ってるんですか、あなたは私にできるって言ったじゃないですか。彼は最後までその人の背中に乗らなかった。でもある時は自分の弟子がその背中に乗りました。ある時にはマネージャーが乗ったそうであります。そしてある時には彼の息子が乗ったそうでありますね。息子が背中に乗って向こう側に行って、そして帰ってきました。信じるってどういうことなんでしょうか。信頼するってどういうことなんでしょうか。できるって傍観者のように騒いでいること、それは誰にでもできるかもしれない。でも神様を信頼するっていうのは、神様の背中に乗ることです。そしてそれは綱渡りの名人どころじゃない。この綱渡りの名人はどんなに名人であったとしても、それはリスクはあったでしょう。でも神様の背中に乗るってことはもう何のリスクもない、本当に安心して身を委ねていくことができる世界であります。私たちはそこに招かれている。神様は私たちをそこに招いていらっしゃる。本当に神様に私たちの人生をお任せしようじゃありませんか。サンクスギビングのこの時、本当にありがたいことをしてくださった神様、私たちのために本当にありがたいことをしてくださって、私たちを受け入れてくださる神様のところに自分の身をお委ねして、そして私たちの生涯どんなことがあっても、ああ大丈夫だ、この方を信頼して歩んでいくことありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちと共にいてくださって、私のことを信頼して大丈夫なんだよって言ってくださるからありがとうございます。神様、私たちが歩んでいく道は涙の谷があります、荒野があります。どうしてこういうことが起こるんだろうということもあります。納得いかないことも起こってきます。でもどんな時にもあなたは私たちと共にいて、私たちの泉となってくださり、私たちを支えてくださり、私たちに命を与えてくださる方であるからありがとうございます。神様、あなたを信じていきます。あなたにこの身を委ねていきます。どうか私たちの歩みを支えてください。本当に 感謝します。感謝できないことも私たちの人生には起こってきます。でもあなたがいてくださること、あなたが私たちのことを愛してくださっていることを感謝します。本当にどうかあなたのご愛の中で、あなたのご愛の中で歩ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。